ここからは釧路歴史探訪のコーナーです。釧路短期大学佐藤博次先生をスタジオにお招きしまして、釧路の歴史に関するお話をお聞きしているコーナーです。佐藤先生です。どうもこんばんは。
こんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、それでは佐藤博次先生を迎えしまして、釧路歴史探訪、まずはいつものように今週の話題からご紹介していただきます。
今夜は緑ヶ丘通り指導物語の1回目です。はい、釧路市の道路、つまり市道の緑ヶ丘道路は釧路市の東部地区に位置します。南の方を旭橋通り、北を貝塚通り、この2つの通りを結ぶ総延長で1410メートルある路線です。沿線の東側には緑ヶ丘公園、またサンライフ釧路、清明小学校があります。西側には北陽高校への取り付け道路、釧路短期大学、貝塚公園、そして最近緑ヶ丘貝塚ふれあいセンターが開設しました。
今週の釧路歴史探訪は緑ヶ丘通り指導物語その1です。釧路短期大学や釧路短期大学附属幼稚園のある通りになります。
はい、あざ名で緑ヶ丘、このような町名ができるのは昭和7年8月のことです。それまでは何と呼ばれていたかというと、実に別府原野、このように呼ばれている地域です。ここに配置された3本の路線、それが今日のこの話の舞台です。現在の旭橋通りと言われているのは、当時は別府原野南29線、またサンライフ釧路の北側と STB 札幌テレビ釧路放送局を東西に結ぶ道路、これは別府原野南28線です。さらに元の緑陵中学校、そこのグランドの北側と雪印乳業釧路工場の南を結ぶ線がありまして、ここの線は別府原野南27線ということになります。この別府原野の27線から29線までの3つの路線、これと直角に交わっている路線、これが現在の緑ヶ丘通りとこういうふうに言われていますけれども、当時はこの別府原野をこの南北に結ぶ別府原野東6号線、このように呼ばれる路線が今日緑ヶ丘通りと呼ばれているわけです。
釧路市緑ヶ丘の地名は昭和7年に誕生、そして別府原野と呼ばれていた地域で東西に走る3路線があるということを、まずは佐藤先生に紹介していただきました。
はい、実はこの別府原野、このように呼ばれる、まあ、実はこの別府原野というのは今日もなお釧路町にありましてですね、南25線とか南24線とかっていうのはこれが生きているわけです。はい、で別府原野、そう呼ばれるようになったのは明治28年のことです。当時北海道庁は植民区画地即設、つまり一種の測量事業を始めました。そこで原野の中に将棋盤の木目のような線引きが曲がりなりにも完成したのです。まず現在の釧路短大と緑ヶ丘公園は旧猿牛内川の流路で結ばれています。その流域に開設されていたのが佐々木牛乳搾取所、佐々木さんという家が経営する牧場がありまして、何のための牧場かというと牛乳を搾取、つまり搾り取る、そういった牧場のあった跡地です。目を今日の清明小学校のある丘陵丘の上に移すと、そこに酒井純明という人の春取り農場が開設されていました。
釧路市清明小学校緑ヶ丘4丁目8番7号という番地になっていますけど、はい、佐藤先生、この酒井純明という方はどのような方なんでしょうか。
そうですね、はい、酒井純明という人は根室県御用係、明治15年から明治19年までの間に、実は北海道には3つの県がありまして、 そのうちの一つの県が根室県というふうに言われていた県です、はい、その県の御用係という職にあったのが坂井純明という人です。明治16年6月坂井純明はすでに釧路に来ており、翌年に予定されていた明治17年に予定されていた鳥取県からやってくる旧士族移住地の手乳選定、つまり移住民が入植するのにふさわしい土地、これを選ぶ仕事をしました。坂井はこの時に入植地を阿寒川西岸、つまり今日の共栄大通り、新橋大通り、そして鳥取大通り沿いに決める、そうした決定をした人、その人が坂井純明という人です。その坂井純明という人は明治21年に実に21万坪の土地貸し付けを受けて春鳥農園を開設ということが年表にあります。この春鳥農園の開設地、そこが現在の清明小学校のある丘の上ということになります。
今週の釧路歴史探訪は緑ヶ丘通り指導物語その1です。北の貝塚通りと南の旭橋通りを結ぶ路線に明治初期からの物語がありました、
はい。旭橋通りっていうのはですね、おおむねぶっしゃり島から古陵高校に抜けていくバス路線のある道というふうに考えてください。貝塚通りっていうのは今度はですね、JR 花咲線に沿って走るですね、はい、東釧路駅の南側を通っている線、そのように考えてください。北の貝塚通りと南の旭橋通りを南北に結ぶ路線の一つ、それが緑ヶ丘通りです。東側には釧路市立清明小学校、そして路線の西側に釧路短期大学が設けられている路線の物語です。話を一気に戦後に移しましょう。戦後、現在の緑ヶ丘公園のところにゴルフ場が開設されました。旧制函館中学から東京帝国大学農学部に進学した佐々木正夫という人は強い思い入れを持ってゴルフ場を開設します。そのゴルフ場の開設期はおおむね昭和27年ぐらいのことということになります。今日ではですね、ゴルフ場といえば鶴居にあるじゃないですか、はい、また厚岸町のおぼろにもありますけれども、そのようなこのいわゆる18ホールの専用ゴルフ場、これが今日の南、今日の緑ヶ丘公園のところに実はあった、これがまず第一なんですね、まあ、極めておしゃれでヨーロッパ風なと、はい、こういうことになると思いますね。その土地の一部を利用して昭和31年4月釧路市緑ヶ丘1丁目11番8号に北海道釧路北陽高等学校が開校します。
北陽高校は全市1学区とする普通科課程の高校で、旧制中学と旧制女学校で二分した校区問わずに進学が可能です。
はい、中学校から高校へ進学する間口、これが全中学3年生の約 50% の時代です。そこのところを数字で言うと、おおむね3300人ぐらいいた中学生のうち、高等学校に入ることのできる人はおおむね1500人ぐらいしかいなかった、その時代の話です。全日制の普通高校は古陵と江南で校区を二分していました。そこに市内一円から入学することのできる高校、それが北陽高校の開校です。時は移り昭和36年の4月に釧路市立清明小学校が、そして翌日釧路市立緑陵中学校が開校します。釧路短期大学の前身は釧路女子短期大学です。釧路女子短大は昭和39年4月の開校です。同時にこの時付属女子高等学校が開設します。釧路女子短期大学が開設した背景にはついの事情があります。
今週の釧路歴史探訪をお送りしています。佐藤先生、その開設した背景、どのような事情なんでしょうか。
そうですね、昭和39年4月当時の北海道学芸大学に開設されていた 女子40名を収容する2年生の家庭がですね、昭和39年4月にはですね、募集を停止するということがですね、すでに決まっていました。昭和37年、昭和38年とですね、4年生の学芸大学の中に実は女子に限って40名だけ2年生の家庭があって、小学校の2級免許証を取得できる家庭があったんですけれども、これを募集しないことになりました。女子2年生家庭の廃止は北海道学芸大学が正式に4年生に移行する上で必要なこと、つまり何としても進めなければいけなかった学生改革だったのです。そこで問題が起きました。地元の経済界が立ち上がるのです。どうして立ち上がったかというと、18歳の女子教育の間口を守る、学芸大学で受け入れていたものが廃止になったので、その削られた分、女子教育のために、新しい家庭を作る、その信念で2年生女子短期大学と付属の女子高等学校を同時に開設することになるのです。
今週の釧路歴史探訪は緑ヶ丘通り指導物語その1です。北陽高校、清明小学校、そして釧路短期大学、教育機関の配置を佐藤先生に紹介していただいております。
はい、緑ヶ丘一帯は文教風致の地区と呼ばれていますけれども、その中核を成しているのは釧路短期大学の存在なのです。その短期大学の周辺に昭和61年11月のことですけれども、サンライフ釧路というのが竣工し開業します。今日釧路市労働者福祉センターの一つとして活用されています。サンライフ釧路が設置された目的は、中高年齢労働者の健康の増進と福祉の向上とあります。合わせて勤労青少年、働く青少年の余暇活動の場であるとも申しています。平成15年4月1日からこの施設は釧路市に移管され、現在は職業訓練法人釧路地方職業能力開発協会が管理を委託されています。
それでは佐藤先生には最後にですね、緑ヶ丘公園と、そして緑ヶ丘貝塚ふれあいセンターの話題で、本日の話題締めくくっていただけますでしょうか。
はい、緑ヶ丘貝塚ふれあいセンターというのは新しい施設で平成30年に開設されました。元テレビ朝日の地上アナログ放送のアンテナがあった位置です。このアンテナが取り壊された跡地に、これまであった緑ヶ丘児童館、また緑ヶ丘会館に貝塚会館の3つの施設が老朽化されたことを受けて建設されました。地区会館の中では大規模会館のグループに収められています。緑ヶ丘公園はその供用開始を平成23年9月20日としています。公園は猿牛内川の源流部を取り込み、桜の苗木で埋められています。市内の小学校から春秋の遠足で活用されるなど、子どもたちの声が絶えない公園の一つです。
それでは最後に今週のワンポイントを佐藤先生に紹介していただきます。
緑ヶ丘通り、丘の上にあたる清明小学校側の街路樹は蝦夷山桜が植えられています。一方、短大側は春にれの並木道が続いています。1966年、昭和41年に附属高校に通学した第3期生にあたる方は次のように言っています。坂を下った左側が学校ですか、道も舗装され変わりました。昔は雨が降ると泥で靴が汚れたものでした。50年も前の話ですけど、こんなメッセージを寄せてくれています。春にれと舗装の道に寄せる考えで話を結ぼうと思います。
今週の釧路歴史探訪をお送りしました。お相手は釧路短期大学の佐藤博次先生でした。佐藤先生、どうもありがとうございました。
どうも失礼いたしました。